19保健センター通信私たちの健康11ページメタボリック症候群と特定健診について、近年日本人の中で肥満の人が増加し、メタボリックシンドロームという疾患概念がよく取り上げられるようになりました。肥満の中でもお腹に脂肪がたまる内臓脂肪型肥満、内臓脂肪の過剰な蓄積は動脈硬化を進行させる原因の一つです。内臓脂肪過剰蓄積があると、糖尿病や脂質代謝異常、高血圧などが起こりやすくなり、これらの諸症状が重複し、その数が多くなるほどさらに動脈硬化を進行させる危険が高まるという病態です。日本においてメタボリックシンドロームは、ウエスト周囲径、おへその高さの腹囲が男性85センチ、女性90センチを超え、1、血圧高め、2、高血糖、3、脂質代謝異常の3項目のうち2つ以上が基準値を超えることが診断の基準となっています。ウエスト周囲径は内臓脂肪蓄積の程度を簡単に計測できる指標です。内臓脂肪の蓄積の程度を正確に調べるには、CT による検査が必要です。おへその高さの胴の輪切り画像を見て、内臓脂肪の面積が100平方センチ以上の場合を過剰蓄積としています。これは日本肥満学会で1200名の CT 検査を行い、内臓脂肪と高血糖、脂質代謝異常、高血圧の合併を調べたところ、内臓脂肪が100平方センチを超えると、それ以下の人に比べて合併する疾患数が 50% 以上高くなることから基準として決められました。しかし CT による検査は費用や被曝の問題から一般の検診に使うことは難しいため、集団検診でも行える検査法を検討したところ、男女ともにウエスト周囲径が CT で計測した内臓脂肪面積とよく相関していることが分かりました。 CT による内臓脂肪面積100平方センチに相当するウエスト周囲径が男性 84.4 センチ、女性 92.5 センチという結果が出たため、前日の診断基準となりました。なお女性の方が男性より基準値が大きいのは、女性の方が皮下脂肪がたまりやすく、同じ内臓脂肪量でもその分ウエスト周囲径が大きくなるからです。メタボリックシンドロームの状態となり、過剰な内臓脂肪の蓄積が起こると、内臓脂肪から放出される脂質が増加します。その結果、中性脂肪が増加する一方で、善玉コレステロールといわれる HDL コレステロールが減少し、この状態が続くと動脈硬化が進行してしまいます。また内臓脂肪が過剰に蓄積すると、脂肪細胞が肥大増殖し、アディポサイトカインという物質群の分泌異常をきたします。アディポサイトカインとは、肥満細胞から分泌される脂質代謝や糖代謝を円滑にする働きのある生理活性物質の総称です。これらの分泌異常が起こると、糖代謝の悪化、血圧の上昇、血栓傾向の助長をきたします。このような状態が続くと、動脈硬化が進行して、虚血性心疾患、狭心症、心筋梗塞や脳血管障害、脳出血、脳梗塞などを招く恐れが強まります。また、糖代謝が悪化すると、糖尿病を発症する危険性も高くなります。糖尿病を発症すると、それ自体が重大な動脈硬化進行の危険因子となったり、網膜症、腎症、神経障害などの合併症を招いたりすることがあります。これらは、失明、人工透析導入、下肢切断の原因となります。また糖尿病の方は、そうでない方に比べて認知症の発症リスクが2倍から4倍に上昇するという報告もあります。メタボリックシンドロームの危険性で 最も重要なところに自覚症状がほとんどないという点があります。本人が気づかないうちに動脈硬化が進行し、心臓発作や脳卒中を起こして重篤な病状をきたし、命に関わる状態となったり、麻痺などの日常生活、社会生活に大きな支障をもたらす後遺症が残ったりしてから、初めて知ることになる場合もあるようです。メタボリックシンドロームの改善についてですが、内臓脂肪の代謝は皮下脂肪の代謝に比べ活発なので、食事制限や運動を心がけることで比較的減りやすいことが知られています。まずは体重の 5% の減量を目標とし、食生活の改善や運動習慣の改善に取り組みましょう。食生活の改善、栄養バランスの適正化、早食い、間食や夜食などの内臓脂肪をためやすい食習慣の改善、運動習慣の改善、日常生活の中で積極的に体を動かす、軽めの運動を続ける、筋肉を鍛える運動を取り入れる、生活習慣の改善に際しては併存疾患や潜在疾患によって注意点があるので、医師や専門家の意見を参考にしましょう。特定健診ではメタボリックシンドロームのリスクを洗い出し、リスクに応じて保健指導が行われています。健診結果に基づき、メタボリックシンドロームの方には積極的支援、予備群の方には動機づけ支援、リスクのない人を含むすべての受診者に情報提供が行われています。症状がなくても定期的に健診を受けて自分自身の健康状態の把握に努め、生活習慣を見直すことが重要です。朝霞地区医師会、富岡誠一郎、464-4666。